to my podcast. 皆さんおはようございます。今朝からレコーディングしています。ちょっと間が空いちゃったかな。そう、なんか別に何か忙しかったわけじゃないんですけど、今週違うわ、先週は淡路島に2日連続で行って、彼の自転車のレースじゃないんですけど大会のために行ったり、そう淡路島一周150キロするらしいんですけど行ったりしてました。で、最近その英語学習、英語をどうやって勉強したって聞かれることが多いので、ちょっと最近考えていたんですけど、私も全然今でも英語苦手って思いながら毎日彼の親とのテレビ電話とかも、なんだろう、ちょっと緊張しながら話したりしてるんですけど、でも一番やっぱり伸びたなって思うのがエミレーツにいた時で、エミレーツにいた時にネイティブの子の話し方を真似するっていうのをしていると、だんだんこう発音とかアクセントも真似できて、ちょっとネイティブっぽくなったりしてたんですよね。もうそれまでは本当にあの学校で習う、自分が座って受け身の授業が多かったんですけど、今そこそこ英語が分かるようになったら、結構その字幕のサブタイトルをわざとつけて、あ、違うわ、日本語のサブタイトルかをわざとつけて、で、あ、この英語の言い回し聞いてるのは英語で、で、日本語のこういう言い回しって英語でこう言うんだとか、そういう英語での言い回しとかすごい考えながら見てます。で、他周り友達に聞いたりとかしたら、本当に英語もペラペラな子に話を聞くと、音楽でやっぱり覚えたとか、英語ってこうリズムがあるじゃないですか。なんだろう、リエゾンするとか、そういうのがすごい音楽だと、あ、ここをすごいドロップして発音するとか、ここはすごいつなげ、もう全部この単語つなげていくとか、そういうところを考えながら聞くっていうのが良かったなと思います。ただ本当に、なんだろう、喋りたいのか、例えば書いてるものを、書いてる文章を理解したいのかとか、そういうところで変わってくるとは思うんですけど、私は一番こうネイティブのように綺麗な英語を話したかったっていうところが強かったんで、ずっとあのブリティッシュ・イングリッシュを真似してたんですけど、いまだに旦那さんにはホナミの L と R の発音は時々違うとか、その彼が言った英語で私がまだ V と B が聞き取れない時あるんですよね。こうスペリングする時とか、そういう時にあっちにしたら、彼にしたらなんで V と B の発音がわからないのかがわかんないんですよね。そう、なかなかいや、わからんねんと思いながらいつも話してるんですけど、あとは暇な時に楽しくやりたいんだったらワードルとかやると、結構なんだろう、単語ボキャブラリーの勉強にはなるのかなと思ったりもします。あとはやっぱ英語の本読むとかかな。英語の本、うん、すごいそれはあるな。どんな発音になりたいとか、自分がこのアクセントが好きとか、イギリスなのかアメリカなのか、もしくはニュージーオーストラリアなのか、なんかそういう自分の好みに合わせて、その国の人の YouTube、 自分の興味のある YouTube を見てみるとかは、すごい発音も 真似できるしいいなと思います。今は本当に無料でできるところがいっぱいあるから、私もキャンブリーでしたっけ、一回その英語もっと伸ばしたいからと思って無料の20分くらいやるので話してみたんですけど、ある程度話せると なかなかそういうネイティブの人と会話するしても伸びないなと思ったりそうしていて、だからこうある程度のレベルに持っていくまではいいのかもしれないけど、なんかそこからはすごい自分の努力とかこう地道なことやなと思ったりしてます。そう、なんか SATC とか見たりして、そういうの好きな人はそういう言い回し、みんなが日常会話で使ってる言い回しとかすごい参考になったりするし、なんか自分の好きなアクセント、例えばエンターテインメント、例えば YouTube なのか音楽なのか、はたまたも本当にこうネイティブの人を目の前にして会話練習する方がいいのかとか、そういう自分の好みに合わせて一回こう一歩踏み出してみるっていうのがいいのかなと思いました。なんかちなみに私は今デュオリンゴやってるんですけど、なかなか続いてない状態です。そうだからやっぱり私の好きなドラマを見て、真似するっていうのが一番好きかなと思ってます。じゃあでは今日はこの辺で、 Thank you everyone. See you later. Bye.